さて今日の題名としてはですね、命と心、意識と変容とホーリーバジルということでお話ししてみたいと思います。ちなみに私のね、タイトルっていうか今、名刺に書いてあるものは意識レベル研究家ということにしてるんですよ。これから意識というのがすごく重要になってくるということで、今日も意識の変容ということに結構ねフォーカスしてきます。すみません。私ちょっと自己紹介をさせていただきますが、メルマガをね読んでる方はご存知だと思います。岡ちゃんと呼ばれてます。それから今日はですね、せっかくですから私が情報として持っている今持っている直近情報ですね、今朝の情報を皆さんとシェアしたいと。ちょっとの時間、それから意識レベルの件と、ホーリーバジル、まあ落としどころはホーリーバジルがどういうふうに意識を変えていくツールになるかっていう話をしたいと思います。私ちょうどね63になりました。この間誕生日を迎えまして、で63年生きてみましてね、ほとんどそのサラリーマンの時代、32年ほどやってたわけですが、外資系の世界を渡り歩いてきたものです。外資系というのはね、日本の会社と違いまして結構会社どんどん変わるんですよ。私も主だった会社3つ経験しておりまして、デンマークの船会社マースクという会社ですが、ご存知の方はご存知だと思いますが、今では世界で一番大きな会社、船会社としては一番大きな会社になってますね。飛ばしましてね、こちらに、こんなマークの会社があります。皆さんはもちろんご存じないと思います。中国の投資会社シティックって、シティックって検索するとね出てきます。中国で一番大きな投資会社です。こちらで、やって、いた子会社で、商社、こちらに勤めておりました。従業員数がですね、香港にヘッドクォーターがありまして、確か1万人ぐらいで、日本は六本木に本社がありまして、170名ぐらいおりましたか。だいたい六本木のねあそこら辺の土地この会社持ってるんですよ。すごいですよね、あの華僑って。一番最後に勤めたのはこのアメリカのフェデックスという会社です。飛行機の会社なんですが、パッセンジャーではなくて貨物を動かすというところ でこうやってね見てきますと、好か不幸か、偶然なんでしょうか、みんなね世界一なんですよ。船会社で海運の世界で一番、飛行機の世界で一番、それから投資会社として一番大きいんですね。ヨーロッパ、アメリカ、アジアということで、こういう、とにかく今思ってみれば不思議だったなという思いがあります。で、ポイントはですね、ちょうど2004年頃、それまで、勤めていた会社の頃フェデックスにおりましてね、もう毎日毎日利益をどうやって積み上げるか、どれだけ売上を 20% 年率上げていくかっていう話をこうするわけですね。もう資本主義のコテコテの世界、それが嫌になりまして、突然スピリチュアルに目覚めたんですね。目覚めてからあっという間ですよ、会社辞めようと思って突然会社辞めたのが2005年の6月30日で辞めてまいります。6月30日辞めて10 10日後にですね、今一緒にコンビを組んでます、恵子さんとお会いしまして、今に至ってるわけですが、さて、直近情報その1ですが、まずは一番今心配なのは福島原発です。4号機ご存知でしょうか。使用済み燃料 核燃料の取り出しが今月中旬まもなく始まります。これ日本ではあまり大きなニュースになってませんが、アメリカそれからヨーロッパ、まあ、BBC もそうなんですが、ものすごく注目されてます。まかり間違うととんでもないことになります。だそうです。一本の、使用済み核燃料を、まかり間違ってですね、取り外しができないとか落っことしたとかいうことになりますと、もう手がつけられない。もう北半球が飛ぶぐらい の危険性リスクがあるという話です。それもね、約1年にわたってやるわけですから、これは大変なことです。それからご存知の方はご存知だと思うんですが、先月末から今週先週にかけて、太陽活動が非常に活発です。X クラスのフレアが5発連発に来てますね。このおかげでもしかしたら皆さんね、体調がおかしいと、もしくはとても眠くなる、もしくは頭痛がするとかね、意味のない吐き気がするとか、そういったご経験この数週間持ってませんかね。太陽活動ですよ。これが大きな影響を受けておると思います。それから太陽活動ですね、どういうふうになるかということですが、これは注目しなきゃいけないと思います。これがたまたま日本、地球から外れてるからいいんですけども、地球に向かって爆発しますと、もっともっと大きな影響が出るということですね。さて、ご存知でしょうか。とてつもない巨大台風ハリケーンというんですか、フィリピンに上陸しまして、直近では1200名の犠牲者が出たということですが、もっと増えるでしょうね。一桁違うでしょうね。その気圧がですね、885ミリバールっていうんですか、ものすごい低気圧ですから、風が瞬間、最大風速っていうのは100メーター超えると、信じられない巨大台風です。地震がありましたね、さっきね。茨城県から来たような人がこの中にいたらちょっと大変だったと思うんですが、たまたま私今朝はホテルが取れなかったんで町田におったんですよ。町田も揺れましたね。まあこうやって見ますとですね、太陽活動の影響かと思うんですが、巨大台風、地震、それから火山活動、こういったものが一連もうコンビで起こってるということです。それもみんな今までかつてないほど大きいということですね。これはやはり何かのメッセージだと思います。それからですね、ちょっと目線を経済面に移してみますと、FRB が金融緩和、クォンタティブイズネスということで、月間ですね、日本円で、何十兆円っていうお金をどんどんばらまいてるんですね。10兆円か20兆円かちょっと忘れましたけど、月間ですよ。でどんどんお金をばらまいていると。ということは FRB はもう元に戻れない、ノーリターンですね。で日銀もそうです。どんどんお金を吸ってばらまいてるってことは もう元に戻れないということです。絶対に金融破綻が来ます。その日が X デーがいつかということですよね。それから出雲の遷宮、今年はですね、伊勢神宮の遷宮20年後とちょうど重なった年が今年だったわけです。ちょっとね、ここら辺話し出すとこれだけで1時間かかりますからちょっとこういう日本の動揺というか昇華というか動揺ですね、これがちょっと不思議な意味を持っているということだけ頭の中に入れておいていただきたいと思います。ヤタガラスからの言葉の中にこれが秘められているということです。で、いよいよね、アングロサクソンが終焉を迎えておりますので、日本の出番が今まさに来ているというふうに感じます。それからですね、生きるということが改めて問い直されている時代ではないでしょうか。まず我々の死生観というのは変わってきつつあります。特に子どもたちがそうですよね。人間死んだら全て終わりと、私の世代はこういうふうに教えてもらいました。学校でもこういうふうに先生たちが言ってたと思います。それが大きく変わっていると。でそもそも我々の本質はですね、この肉体、目に見えている肉体ではなくて中にいる魂であるということがだんだん皆さん気がついてきている時代。それから魂そのものは死ぬことはない、永遠に存在する、故に肉体というのは仮の姿ですから、究極的に見ると我々仮の姿、ここにいるのはあくまでもそうですね、夢の世界と言ったらいいんでしょうか。で、我々学んできた中で、物質的に豊かになることばかりを追求してきました。アメリカを追随して。でも今になって思えば、これは幸せではないということに気がついたわけですね。で、そもそも生きる意味というのはこれに尽きるんじゃないでしょうか。生まれて生きて、でどれだけ魂レベルを上げられたか、その肉体をですね捨てて、ふるさとに戻るときにどれだけ波動が上がったかっていうのが問われているという、こういうことだと思うんですね。生まれて、肉体を捨てるまでどれだけ、スタディしたかということになると思うんです。改めて申し上げますと、経済そのものが世界金融システムの崩壊が X デーが非常に近いと思われます。なぜかというと、中央銀行が今や最終処分場になっているんです。核廃棄物の最終処分場です。トイレのないマンションですから、もう絶対戻れないんですね。中央銀行そのものが終焉を迎えるというふうに考えていただければいいと思うんです。さて政治、安倍首相頑張ってますが、皆さんどうですか、見てて。私は見るとですね、大丈夫かなってもう心配事ばかり、考えちゃうんですが、多分政府というものが一旦チャラになるような気がするんですよ。これは、独断の偏見かもしれません。それも結構近いんじゃないんでしょうかね。宗教そのものもいろんな信じている宗教を立て直し もしくは信者がいなくなっているという世界になってますね。先ほど村田さんもおっしゃったように、西洋医学というのがガタガタと崩れている、自然治癒力、本来の我々持っている、ホーリーバジルを生で食べる、こっちのはずっといいというのが気がついたんですよね。実はね、意識レベルを上げる、つまり魂レベルを上げるっていうのに関しまして、ホーリーバジルが非常にいい上役目があるということに気がつきました。はい、それはですね、まず意識レベルということに関してちょっとお話をしたいと思うんですよ。私が今研究家ということで研究している意識レベルというのは、我々人間、潜在意識があり潜在意識がありと意識があるというのはもう分かってます。ところがですね、皆さんが持っている紙、着ている洋服、植物、全てのものに意識があるというのが分かってきたんですよね。意識があるということはコミュニケーションできるんですよ。それからホーリーバジルも意識を持ってます。ですからホーリーバジルも非常に意識の低い人の中にホーリーバジルをポッと持ってくると、ホーリーバジルさんがやっていけないよって言ってギブアップするんですね。だから枯れちゃう。まあ人、食べ物、本、薬、土地、場所、会社、組織、全部それぞれの意識がある。意識、それでレベルというのがあります。で、気がついたのはですね、人が手を入れれば入れるほど、そのレベルは落ちます。地球生まれてから45億年、その自然の形であればあるほど、まあ、自然といってもですね、人間が手を入れるときに農薬を使ったり機械化したりしますよね。そうすればそうするほど自然のものがどんどんレベルを落とします。自然のまま、つまり無農薬、自然の土地で自然力でできたもの、それが一番やっぱり意識が高いということになります。ですから自然に近いほど無農薬、有機肥料で育ったもの、食べるものは意識が高い。農薬を使ったり、それから化学肥料、肥料を使ったものはどんどん低くなります。それは大量生産はできますよ、できますけども、レベルは落ちるということですよね。それからこういうことも言えます。機械処理、特に今ロボット化ということでオートメーションで作ります。人間の手を入れないで機械で作らせる、機械化すればするほど実はレベルは落ちます、残念ながら。逆に見れば昔、戦前、それから明治時代はみんな手作りでした。服も、それからいろんな身の回りの製品、みんな手作りです。その時代は実は全ての周りのものがレベルが高かったんですね。江戸時代はもっと高かった。そういったものが機械化することによって物は増えたけども全体のレベルは落ちたということです。ですから昔ながらの手作りのものは定価がない、もしくは低いということですね。それからね、これも言えるんですよ。その手作りするときに誰が作るか、これによってレベルが違います。 びっくりしたのはですね、ホーリーバジルをちょっといろいろ測ってみたんです。そうしましたら、大家さんの作られたホーリーバジルは高いですね。多分大家さんがそれだけ意識が高い方だと思うんです。ある方が作られたホーリーバジルとちょっと焦点を合わせて測ってみるとね、5ポイントぐらい違うんですよね。多い時は10ポイントぐらい違うんです。それはね、育てる人が違うとそれだけ幅ができるっていうことが分かりました。それから今ですね、世の中の価値観が180度変わりつつあるという中でですね、今までの知識一辺倒の教育っていうんですか、そういったものがやはり見直す、ターニングポイントに来てるんではないかなと思います。頭の良い人、ここで言えば国立大学を出まして、東大出ました、京大出ましたと言っている人に限って、実はレベルを測りますとね、低いですよ。それから政治家官僚さんですね、測りますとね、皆さんより200から300ポイント低いんです。これはしょうがないといえばしょうがないんでしょうね。特に政治家をやってる方は、あの世界でそれなりに誤していかなきゃならないということは、その世界での、レベルに中に入ってですね、活躍しなきゃいけないということになる、そういう必要性があるのかもしれませんが、レベル的に見れば低いです。そういったわけで、結論から言いますとね、左脳的な人、知識偏重、知識ばかり言って、感情面というのはあんまり出さない人、こういう人たちはですね、意外と低いということです。で、逆に今までですね、虐げられた人たち、どちらかというと世の中の世渡りが下手な人、お人よしの人だとかですね、毎日毎日、朝起きて感謝をして、でちゃんと夜になったら寝ると、当たり前の生活をしている人たちが実は普通の人ですが高いんです。こういう人たちはどちらかというと右脳的な生活をしている人たちです。こう言ってみますとね、西洋的な生活をしている人たちはほとんどこちらなんですよ。西洋人、ヨーロッパ、アメリカ文明というのはこちらです。で、日本人って、我々は日本人はですね、感情とかイメージで頭の中に入れるんですね。結構こっちの人が多いんですよ。が故に日本人は意識が高い。で、西洋人と 日本の意識レベル、日本人を比べてみますとですね、どういうわけか日本人はダントツに高いですね。どのくらい違うかというと、約200ポイントぐらいレベルが違うんですよ。西洋人でですね、この人高いねと言われてる人で400ポイント台です。で、皆さん今日来てる皆さんのポイントはですね、650くらい、もしくは660ぐらいの方が多いで、すごい高いレベルです。もちろん皆さんは自分のことをそう感じてないと思うんですが、で、日本人の全ての人を平均化すると、今今日現在631ポイントっていうのが出ました。つまり日本人はどうやってか突出して高い、世界の中でも突出して高い民族です。さて、ここで日本人のお役目っていうのはあるんでしょうね、多分。 実はですね、先ほどから説明しているようにホーリーバジルの意識というのが測ってみますとですね、マックスが1000です。1000っていうのはもうこれ以上ないわけですから、数値は限りなく近い数値です。ですから波動が高いということは万能に効くってことですよね。万能なんですよ。多分病気も治す、癒しもしてくれる、これが置いてあるだけでお守りにもなる、結界も張ってくれる、こういう優れものだと思います。ただしですね、先ほど言ったようにですね、誰が作ったの、誰が育てたのによって結構ばらつきが出てくるということです。意識レベルの高い方でちゃんとホーリーバジルに向かってですねお話ができる方はバジルも喜んで高くなります。しかしどうでもいいやと思ってやってる方、もしくは今の仕事に追いまくられてあまり手ケアができない方ような方は残念ながらバジルもレベルが低くなるということです。育てる人で多少の変化が出ます。こういったわけでですね、一番ホーリーバジルの効果を出すというのはこのまま生で葉っぱを食べる、これにつきますね。これは数値から見てもそうです。で実はホーリーバジルティーというのがあるんですよ。で、たまたま今ネットで販売しているホーリーバジルティーをフォーカスして測ったら998ありました。ですから非常に高いですね。でこれも実は誰、インドで誰が詰めたの、どうやってやったのっていうことによってかなり変動が出てきます、出てくるんです。たまたまね、多分親さんの、ショップにある在庫にあるものはこういう数値が出たということです。でホーリーバジルでですねもう一つ気がつくのが香りです。我々香りっていうものに対してすごく特に日本人は敏感です。で香りというのは我々の意識を高めてくれます。ぜひホーリーバジルの素晴らしい香りをね感じてみていただきたいと思います。エッセンシャルオイルというのがあります。エッセンシャルオイルも高いですね。でも傾向としてはやっぱりそのまま栽培したホーリーバジルが一番高い。ティー、それからオイルというのは加工が入るじゃないですか。加工が入るとその分低くなります。低くなっても非常に高いレベルなので心配はありませんけどもね。特にオイルは香りが素晴らしいですから、ぜひここにも在庫があるとしたらね、ぜひ香りを楽しんでいただきたいと思います。さて先ほど大谷館長が言われました、今日皆さんお土産に持っていただくニロバラというのがある。私もね実際見てないのでわかんないんですが、これね、なるほど、これですか、ミロバラ、すごい硬い、これどうやら皆さん お釈迦様がね昔これを食してたということで、正倉院にあるという非常に優れものですけども、これがどうも今日のお土産ということになるようですね。ミロバラの意識レベルがね998、ちょっともう一度測ってみないと分からない、998でした、ね、ですからこの2つをね今日持って帰ってこのまま胃袋に入れてしまうのはもったいない、 と思いましたら、ぜひこれを育てて、ミロバラの木を自分のところで育て上げて、来年再来年これが大きな実りになるようにしていただければいいんではないかなと思います。ですね、ちょっと私の自己宣伝をしますけれども、ホーリーバジルって検索をインターネットでするとですね、ホーリーバジル教会、こちら の、 ホームページが出てきます。今多分トップから2番目ぐらいだったと思うんですが、ホーリーバジルのホームページは私が親館長から頼まれまして作りました。あと親館長のやっているマンダラミュージアム、さらにですねムクナマメってあるんですよ。今日はムクナマメあるかと思うんですが、豆、素晴らしい豆、これもついこの間作って、インターネットでオープンしたばかりです。そういったわけで私は趣味っていうんですかね、勤めてる間からこうインターネットで自分の情報発信をずっとやっているわけです。それがなんとなく趣味からこういろんな人から頼まれますので実益になってきてるわけですが、そんなわけでいろいろなネットでですね検索するとだいたいトップページを取るようになりました。今ついこの間135度文明というインプットがポンと入ってきますので135度文明っていうページを作ったんですね。ただ135度で検索するとのトップのトップに来ちゃってるということで我ながらねびっくりしてるところなんですよ。で135度から始まる日本の文化、これが世界をこれからオーラス135度で世界を満たすということになるんだそうです。その話をし始めるとまた3時間必要ですからな。もう135度、日本から今度は世界に広げる文化というのがあるということだけちょっと、頭の片隅に置いていただきたいと思います。というわけで、そろそろ時間ですのでこの辺で休憩をしていただきたいと思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。
ではここで15分間休憩をさせていただきます。